77.1
ミタのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。3月6日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、もうあっという間の3月ですよね。まあ、少しずつね、春の訪れも来て、まあ、ちょっとね、暖かい日もあれば、ちょっと気温も下がる日なんかもあって、まあ、寒暖差もありますので、皆さんですね、体調の、壊さないように映画を楽しんでいきましょうね。先日ですね、行われました映画音楽オーケストラコンサート、もうたくさんの方にご来場いただき、もう本当にありがとうございました。もうよかったよとか、楽しかったっていう嬉しいお声もね、たくさんいただいたんですよ。まあ、当日ですね、かなり雨も降っていて、そんな足元が悪い中にもかかわらず、まあ、こんなにたくさんの方が喜んでくださったっていうのがね、本当に嬉しかったです。まあ、長崎大村室内合奏団の皆さんの素晴らしい演奏、まあ、ソプラノ歌手の村岡恵里子さん、内夏美さんのね、素晴らしい歌声、そしてですね、司会の市原隆康さんの分かりやすい解説と、あと楽しい MC ですね。もう本当に全てにおいて素晴らしいコンサートで、私もその中で解説をさせていただき、も本当に光栄でした。まあ、ご来場くださった皆様、そして出演者スタッフの皆様、もう本当にありがとうございました。もうこの場を借りてお礼を申し上げたいと思います。まあ、生演奏ってね、本当に素晴らしいですよね。もう今回来れなかったよっていう方は、またぜひ機会がありましたら映画音楽コンサートに足を運んでいただきたいななんて思います。そしてまたその時はね、私もご一緒させていただけたらななんて思っています。本当にありがとうございました。さあ、今日も早速映画ご紹介していきたいと思います。花楽章が明ける日に、日本画家としての活動を軸に、ジャンルを超えて様々な創作活動を行ってきた篠宮芳俊さんが長編初監督脚本を手掛け、フランスのキーエスタジオミュースプロダクションズとの日仏共同制作で制作したアニメーション映画。俳優の萩原利久さんと古川琴音さんがアニメ声優でそれぞれ初挑戦し、2026年第78回ベルリン国際映画祭の映画祭のコンペティション部門に出品されています。まあ、この作品、映像美がね、ものすごく素晴らしくて、映画の中に吸い込まれるようだったんですよ。まあ、心の葛藤とか、あと花火への思いが伝わって、最後まで見届ける思いで私鑑賞しました。まあ、素敵な作品ですので、ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。花楽章が明ける日に、こちらは九州では福岡の T ジョイ博多、他全国で公開中です。続いての作品は映画冬の彼方日本特別版。韓国 KBS で2002年に放送され、日本でも2004年の NHK 地上波放送で高視聴率を獲得し、韓流ブームのきっかけを作った名作ドラマ冬の彼方を、日本だけの特別版として 4K リマスターし劇場公開されます。まあ、ドラマの演出を手掛けた ユン・ソクホ監督と制作陣が日本の視聴者から長く愛されてきたことへの感謝として企画し、映像の 4K リマスターに加え、楽曲も劇場用に再編曲。ユン・ソクホ監督が全工程に参加し、物語の核である主人公2人の純愛だけを抽出した決定版として完成させた作品です。チュンさんとミヨン2役を演じたのがペ・ヨンジュン、そしてヒロインユジンをチェ・ジュウが務めています。まあ、感動再びという感じなんですけれども、まあ、当時本当にすごい大ブームでしたよね。まあ、見ていない人が周りにいないっていうぐらい、ほとんどの人がハマって見ていたドラマなんじゃないかななんて思います。まあ、今回の特別版は主人公2人の純愛にこうスポットを当てただけあって、もうねたっぷりと冬ソナの世界をですね楽しみました。私先にちょっと試写で見させていただいたんですけれども、あの時が経ってまた改めて見ると、またこう違う思いもこう出てきたりと、久しぶりにですね冬ソナの世界を楽しめました。まあ、あのぜひですねこの機会に冬のソナタを大きなスクリーンでお楽しみください。映画冬のソナタ日本特別版、こちらは全国順次公開中で、長崎では来月4月10日から長崎セントラル劇場で公開になります。ミカのフラワーシネマ。最新作映画をご紹介します。ウィキッド永遠の約束。オズの魔法使いに登場する魔女たちの物語を描いた大ヒットブロードウェイミュージカルウィキッドを実写映画化した2部作の後編です。第97回アカデミー賞では作品賞を含む10部門にノミネートされ、衣装デザイン賞と美術賞を受賞するなど大きな成功を収めた前編ウィキッド2人の魔女に続き、この作品でもジョン・M・チュー監督がメガホンを取っています。またエルファバ役のシンシア・エディボ、グリンダ役のアリアナ・グランテなど豪華キャスト陣も引き続き出演している話題作です。もう後編を楽しみにしていた方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあ、私もその一人なんですけれども、まあ、今回感じたのは前編よりもまたさらに内容が深くなっているなって思ったんですよ。まあ、私は今回の作品がすごく好きでした。まあ、ストーリーも曲も、もう本当すべてにおいてすごく良かったです。映像も素晴らしいですので、ぜひ大きなスクリーンで音楽とともにお楽しみください。ウィキッド永遠の約束、こちらは東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。続いての作品はブルームーン。ビフォーサンライズ恋人までのディスタンスに始まるビフォーア3部作や、アカデミー賞6部門にノミネートされた6歳の僕が大人になるまでで知られるリチャード・リンクレーター監督が長年にわたりタッグを組んできたイーサン・ホークを主演に迎え、ブロードウェイの伝説的作詞家ロレンツ・ハートが訪れたパーティーで過ごす一夜を描いた会話劇。イーサン・ホークがロレンツ・ハートを演じるほか、マーガレット・クワリー、アンドリュー・スコット、ボビー・カナメルなどが共演しています。まあ、この作品2025年第75回ベルリン国際映画祭コンペティション部門に出品され、アンドリュー・スコットが最優秀助演俳優賞を受賞。さらに第98回アカデミー賞ではオリジナル脚本賞とイーサン・ホークが主演男優賞にノミネートされている注目の作品です。あのイーサン・ホークのさすがの演技、そして会話劇、リンクレーター監督とイーサン・ホークだからこその作品なんだろうなという印象もありました。アカデミー賞にもノミネートされてますし、気になっている方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかね。行方が楽しみですね。ぜひこの作品も大きなスクリーンでご覧ください。ブルームーン、こちらは全国順次公開中で、九州では佐賀のシアターシエマなどで公開です。続いての作品は幸せな選択。 オールドボーイでカンヌ国際映画祭グランプリ、別れる決心で同映画祭監督賞を受賞した韓国の名所パク・チャヌク監督が突然の解雇で人生が一変するサラリーマンの姿をアイロニーとブラックユーモアを交えて描いたサスペンスドラマ。パク監督が出世作 JSA でタッグを組んだイ・ビョンホンを21年ぶりに主演を迎えたことでも話題です。原作はコスタ・ガブラスも映画化したドナルド・イ・ウェストレイクの小説オノ。追い詰められていく主人公をイ・ビョンホンが演じるほか、危機に直面するほど強さを増す妻を愛の不時着のソン・イェジンが演じ、2025年第82回ベネチア国際映画祭コンペティション部門に出品。さらに第50回トロント国際映画祭では新設の国際観客賞、北米以外の作品が対象の観客賞、こちらの賞を受賞したいことでも話題です。イ・ビョンホンをはじめ実力派俳優の演技合戦に見ハマってしまいました。もういろんなこと考えさせられる作品なんですけれども、なかなか面白かったです。ぜひ劇場でお楽しみください。幸せな選択、こちらは東宝シネマズ長崎他全国で公開中です。さあもう一ついきましょう。スペシャルズ、ミッドナイトスワンの内田英二監督によるオリジナル作品で、スノーマンの佐久間大介さんを主演に迎え、個性的な殺し屋たちが暗殺計画のためにダンス大会出場を目指して奮闘する姿を描くダンスアクションエンターテイメント。主人公をこの作品が映画単独初主演となるスノーマンの佐久間大介さんが演じるほか、共にダンス大会出場というミッションに挑む個性的な殺し屋たちを椎名桔平さん、 NCT の中本裕太さん、青柳翔さん、小沢ひとしさんが演じています。もうこの作品私最高に好きでした。あるミッションをやり遂げるため集められた殺し屋たち、しかもそのミッションのためにダンスチームを組むという発想も面白かったですし、初めはねバラバラだったチームがダンスを通して次第に一つになっていく、とっても気持ちよかったです。しかもそのバラバラチームをまとめたダンス指導をするアスカちゃんっていう女の子がね、しっかりしててめちゃくちゃ可愛いんですよ。もうダンスシーンも必見です。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみいただきたいと思います。今日はスペシャルズムビチケをペア2組4名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは3月9日の月曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。スペシャルズ、こちらは東宝シネマズ長崎佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ。さて現在大ヒット公開中の映画こびき町のあだ討ち、もうすでにご覧になった方たくさんいると思います。江戸こびき町である雪の降る夜に起きた見事なあだ討ち事件、しかしそこには誰にも知ることのなかったもう一人の物語が隠されていたというミステリー時代劇なんですけれども、この作品ですね、結構 SNS にも面白かったとか意外な展開にびっくりとかね、すごいね感想が上がってますよね。ですね、まだご覧になってない方はぜひ劇場に足を運んでいただきたいと思いますが、今日はですねこのこびき町のあだ討ちの素敵なプレゼントいただいております。こびき町のあだ討ちオリジナルトートバッグを5名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは3月13日の金曜日です。こちらのですねトートバッグは浮世絵イラストレーター長さんとのコラボのね素敵なトートバッグなんですよ。みんなに自慢できると思います。5名様にプレゼントいたしますので、ぜひ映画ご覧になった方は映画の感想も添えて応募してくださいね。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。さあおしまいにもう一つ映画ご紹介しますね。ロビー4000億円をかけた仁義なき18ホール。 韓国の人気俳優ハ・ジョンウが主演監督を務め、巨額の国家プロジェクトを勝ち取るため人生初の接待ゴルフに挑む若社長の奮闘を描いたコメディードラマ。1987ある戦いの真実のキム・ギョンジャンがハ・ジョンウと共同で脚本を手掛けています。キャストはキム・ウィソン、パク・ビョンウン、イ・ドンフィなどが共演しています。まあ、この作品ですね、とりわけ大きな展開があるわけじゃないんですけれども面白かったんですよね。まあ、ハ・ジョンさんのねキャラもなかなか良かったですし、この作品監督も務めていらっしゃるんですよね。あとイ・ドンフィ、私ねもう彼大好きなんですけれども、まあ、彼も出てて、まあ、今回はねちょっとおちゃらけなイ・ドンフィも見れて良かったなーなんて思いました。なかなか面白い作品でしたよ。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ロビー4000億円をかけた仁義なき18ホール、こちらは全国順次公開中で、長崎では来月4月17日から長崎セントラル劇場で公開になります。さあそろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画ガーディアンズオブギャラクシーよりレッドボーンで Come and Get Your Love を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。